こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は政治学者マーセル・ディルサスによる独裁政治の分析書であり、独裁者を個人の悪意やカリスマだけでなく政権全体の権力構造から読み解くことを目的としています。対象は権力維持に追われる独裁者の心理、軍や側近との関係、反体制派や市民社会との力学、そして体制が崩れる条件です。単に暴君を非難する本ではなく、独裁体制がなぜ簡単には倒れないのか、どこに脆弱性があるのかを現代史の事例を踏まえて整理しています。暴力や暗殺だけでは不十分であり、内部の分裂、軍の忠誠、資金源、国際圧力、市民の大規模な抵抗が複雑に絡む点を明快に示すため、政治学の入門書としても実践的な分析書としても読める一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、独裁者は権力を降りられない構造に閉じ込められている。本書の出発点は、独裁者を無敵の支配者ではなく、逃げ場のない立場に置かれた存在として捉える視点です。権力を握った独裁者は、法を破り暴力に依存してきたため、退陣すれば報復や処罰を受ける危険があります。その結果、穏やかな引退や制度的な交代が難しくなり、権力維持そのものが生存戦略になります。著者はこの状況を降りられないランニングマシンの比喩で説明し、走り続けるしかない緊張感を強調します。ここで重要なのは、独裁の不安定さが外部の圧力だけでなく、本人の選択肢の狭さからも生じる点です。独裁者は支持基盤を失えば危険にさらされる一方で、支持を維持するために資源を配分し続けねばならず、常に自己矛盾を抱えています。この分析は、独裁性を単なる一人の暴走ではなく、逃げられない制度的ジレンマとして理解させます。次に、軍と側近は防波堤であると同時に最大の弱点でもある。本書が重視するのは、独裁者の周囲にいる軍人や側近の役割です。独裁体制は暴力装置を持つ軍によって支えられますが、その軍をどのように統制するかは極めて難しい問題です。軍に力を与えすぎれば、クーデターのリスクが高まり、弱体化させすぎれば、国家防衛や治安維持が崩れます。側近についても同様で、忠誠心を重視して無能な人物を登用すると、政権内部に有能だが、危険視される人物が排除され、組織全体の判断力が落ちます。結果として、独裁者は信頼できる人材を確保したいのに、信頼できる人材ほど脅威になりうるという矛盾に直面します。著者はこのパワーバランスを政権の中心問題として扱い、独裁政治が単純な命令系統ではなく、裏切りへの恐怖で歪んだ組織であることを示します。この観点は、独裁の強さよりもその内部不信の深さを理解する上で有効です。さらに、市民の支持と抗議の規模が体制の寿命を左右する。本書は、独裁政権を倒すには政権内部だけでなく、市民社会の動きが不可欠だと論じます。ただし、市民が自動的に反独裁になるわけではありません。暴政は恐怖や利害調整、監視組織、草の根の支持者によって維持されることがあり、多数派の無関心や黙認が続けば体制は存続します。そのため、抗議運動がどの程度拡大するかが決定的になります。書評でも触れられているように、一定規模に達した非暴力抗議が転換点になるという考え方は、本書の重要な論点の一つです。ここでの焦点は、単なるデモの有無ではなく、参加者の増加が警察や軍の忠誠を揺らし、政権側の計算を変えるかどうかです。小規模な抵抗は容易に抑え込まれますが、大規模で継続的な抗議は、独裁者が頼る暴力と恐怖の効果を弱めます。本書は、市民の集合行動が体制の正当性と実効支配の両方に圧力をかける点を現実的に描いています。そして、暗殺や暴力による打倒は、独裁終焉の近道にならない。タイトルから暗殺の方法を連想する読者もいますが、本書の結論はその逆です。独裁者を物理的に排除しても、すぐに民主化が実現するわけではなく、権力空白や内戦、別の独裁者の台頭を招く可能性が高いと指摘します。これは、個人を取り除けば問題が解決するという単純な発想を退ける議論です。著者が示すのは、暴政の維持には複数の支柱があり、軍資金、情報統制、外国の支援、支持者ネットワークなどが一体となっているという事実です。したがって、体制を崩すには暗殺ではなく、政権の周辺部を切り離し、内部協力者を増やし、資金や武力の供給を断つ必要があります。この見方は、独裁の解決策を英雄的な一撃ではなく、長期の政治工作として捉え直します。本書が現実主義的と評価されるのは、暴力の即効性を過大評価せず、わしろ暴力が新たな暴力を生む危険に注意を促しているからです。最後に、独裁崩壊後に民主化が自動で来ない理由を説明する。本書のもう一つの重要な視点は、独裁者を倒した後の問題です。体制が崩壊しても、その国がすぐ民主主義へ移行するとは限らず、しばしば新たな権威主義や内戦が起こります。 著者は政権交代後の不安定さや権力継承ルールの欠如が混乱を長引かせることに注目し、倒した後の設計まで考える必要があると示します。また国際社会の役割も重要で、制裁援助停止、技術供与の制限、あるいは対抗勢力の支援などが独裁体制の脆弱化に影響しうると整理されています。ただし、こうした介入は万能ではなく、状況次第では逆効果にもなります。本書の価値は、独裁の終わらせ方を打倒そのものではなく、その後の秩序形成まで含めた政治問題として捉える点にあります。読者はここで、民主化は結果であって自動的な帰結ではないことを理解できます。結論として、本書は独裁政治や民主化、国際政治に関心がある読者、特に政治学的な視点で権力の仕組みを理解したい人に向いています。暴君の心理を断片的に語るのではなく、軍、側近、市民、反体制派、外国勢力まで含めた全体構造として独裁を分析している点が大きな特徴です。そのため、単なる時事解説や人物評伝とは異なり、権力がどのように維持され、どこで崩れうるのかを体系的に考えられます。実務面では、民主化支援、報道政策立案、研究のいずれにも権力維持の論理を読むための視点を与えてくれます。思想面では、独裁を個人の悪として片付けず、制度、忠誠、恐怖、資源配分という条件の組み合わせとして理解できるようになります。似たテーマの本が独裁者の残虐さを強調しがちな中で、本書は倒す側の現実的な制約まで踏み込み、楽観と悲観の両方を避けた分析を提示している点で際立っています。ご支援いただける場合は、マーセル・ディルサス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。